タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
じゃあ般若心経を聞きます。 nya halamita singyo えっ、ー、とね、今日もう全部で3回読みます。あと2回読みます。はい。 はい、もう一回ね、読みますけれども、本当にお腹の中から声を出して、すべての邪悪なものを、蹴散らすような思いで、よく読んでください。
Sous-titrage Société Radio-Canada
主上と皆ともに仏道上善こと
後のね、死具誓願というのは、今日の話の最後に読みますので、はい、誰ですか。はい、ね、今ね、ちょっと、般若心経を3回読んでいただいて、今日ね、般若心経についてちょっとね、お話ししたいと思います。なんていうかな、般若心経というのは本当に、そこ締めときましょうか。すいません、はい。ね、日本の人にとっては、非常に大事なお経であり、それどういう意味で大事かというと、身を守ってくれるというね、ことですね。でもちろんね、今我々がやったように、本当にお腹の底から、声を出してお経を読む、それがまあ一つのパワーを持つということも当然あるけども、ただね、今日それだったらちょっとなんか普段普通の仏教の話になっちゃうので、今日はね、ちょっともうちょっとね、般若心経そのものについて突っ込んでいって、なぜ般若心経を読むことが、邪悪なものから身を守ってくれるのか、ね、じゃあその邪悪なものっていうものの正体って何なのよっていうね、ことをなんか話していけたらいいかなと思います。っていうのは、まあこの世界には邪悪なものっていうのは実際に存在している。それはリアリティですね、実際の問題として。で、まあ皆さんがみんなそれぞれ世間の中で生きていて、そういうものにいくらでも出くわしてくるわけですね。で、その出くわした時にじゃあどうしたらいいのか、ね、そこら辺をね、実際問題としてお話できたらいいのではないかなと思います。はい、それで、はい、ね、じゃあ少し告知をしながらですね、般若心経、般若心経、それ持っといた方が分かりやすいと思うから、赤星さん、もらって今持ってない人にちょっと配っちゃって、 じゃあいよいよか。はい。これね、暗記できたら暗記しちゃってください。将来皆さんが四国の遍路に行った時に役に立ちますね。あんまり全然あんまり意味持たないけども、お遍路に行った時に、お寺の本堂でね、前で、それを読むことになりますね。まあ大体、浄土系と日蓮宗系以外のねお寺だと必ず般若心経を読みますの です、ね、曹洞宗、禅宗、天台宗、新興宗さんですね。でなぜこの経が古来ずっと読まれてきたのか、そしてそれがまあ身を守ってくれるものとしてね、そういうのを、まあ、よく五経って言いますけども、守る、五は守るですね。まあ五経という考え方は、パリ語の中、パリ経典の中にはパリッタっていう、ものがあって、テラバドの坊さんっていうのはなんか、わざわざみんなのためにお経を読まないんじゃないかと思ってる人いるけど、そんなことないんですよ。まあ、日本の坊さんみたいにね、檀家さんのとこ行ってお経を読むのが仕事っていうことはないけれども、だけどもちろんテラバダの国だってみんなそれぞれ苦しみながら生きているわけ でその時にまあいろんなものに、ね、襲われる。でそこから守るための、パリッタっていうね、ものを、お坊さんたちに読んでもらうってことは普通にあります、ね。いやそれは当たり前で、この世界を生きるっていうのはどんな時代、どの国にあってもやっぱりいろんな苦しみが伴うのは当たり前であって、ね、そこから、どうそれを何て言うかな、守っていくのか、ね。でまあ私らは普通は自分の中の苦しみですね、その、皆さんの心の在り方が苦しみを作っている。その苦しみを作っている、そのメカニズムとそのメカニズムを解明した後でどうやったら苦しみを作らないのか、ね、それについて、よく私らも徹底的にお話しします、ね。それはそれでいいと思う、ね。まあ、それはそれまで今まで、自分の苦しみというのはなんか他人から与えられている、ね、いろんな理由によって自分苦しんでいると思ってきたけれども、実はこの苦しみは私自身が、作ってきたんだ、ね、私は非常に良くないパートナーに恵まれたために苦しんでいるんだと思っていたけれども、パートナーとの関係を、ね、ギクシャクしてたのは実は他ならない自分だ、って言って、まあそれで自分を責めるんではなくて、だから、それを、変えていくことができる、非常にポジティブな思想ですね、考え方ですね。でまあ私の話は大体 99% かな 95% ぐらいは大体、そっち系の話をしていますね。これも、それが思いがなって、まあ、それで映画ができてって、それを思いをどうやって手放すかってね、そういう話を散々してるから、ですね。でそうなんだけど、この世界っていうのは実際に邪悪なものというのは存在している。それはもう皆さんの周りを見ればすぐじゃないですか、ね。まあ、特に女性たち、まあ、なんていうか、もうこの年になると男女関係というのはもう客観的に見えちゃうんだけど、やっぱり女性たちが、ね、変な男性につきまとわれて、ね、散々苦しんできたじゃないですかね、皆さん。ね、まあ、そんな風に、いろんな、まあ、その時にじゃあ自分の心だけ、あれすればいいかっていうと、もちろんそれも大事だけども、だけどなんか変な、ね、男性につきまとわれてしまう、ストーカー行為されてしまう、ね、っていうのはもう事実だって。で、それはもちろん警察とかね、いろんなとこと連帯しながら、やっていかなきゃいけない。ね、まあ、そんなことは、まあ、女性として生きてきたら、ね、嫌ってほど結構苦労したと思いますけども、じゃあそういう、 邪悪な者たちに対してどうしたらいいのか、まあ、もちろんね、ちゃんと現実的な手を打たなきゃダメですよ。警察に届けるとか、ね、ストーカーの相談室に、ね、相談するとか、ね、でそれとあと、まあ、もちろんそういうことをやらなきゃいけないし、 あるいはまあ私が普段 95% ぐらいの時間を使って話している、自分の心が自分の苦しみを作っているっていうね、そういう、こともやらなきゃいけない。だけど現実問題として、そういう邪悪のものは実際存在しているわけで、客観的にね、で、まあまあ、女性たちだったらその経験いくらでもあると思います、ね、じゃあその人たちからどう自分の身を守るのか、ね、あるいは、あるいはね、まあ、インターネットやってる人ならもうお分かりのようにね、インターネット上で、まあ、非常に激しい、罵詈雑言、ね、が、まあ、それも、もう、なんていうかね、匿名の人たちから襲いかかってくるなんてことも いくらでもあるわけで、ね、で、だからそういう実際に自分を襲ってくるような邪悪なものに対してどう我々は立ち向かったらいいのか、ね、そこら辺をですね、リアルに、今日はちょっとね、考えていけたらいいかなと思います、ね、っていうのはね、なんていうかな、ちょっと一方はもうちょっと目立ち始めかけているので、今までだったらね、なんか隅の方で、世間の隅の方で、ぼそぼそとやってるって感じで、だからまあほとんど世間のほとんどの人に無視されてきて、だからまあある意味平和で来たんですけど、ちょっとねなんか目立ち始めてるのかなっていう気がして、そうすると当然いろんなものが出てくるので、ね、なので私としては何とかして、そういういろんなものから、サンガっていうものを守っていきたいし、でそれはまあ私がサンガを守る、で皆さん自身が皆さん自身の人生を守っていく、ね、でその時に般若心経というのはとてつもないパワーを与えてくれる。なぜ、まあよく持って手拭いあるんですが、ね、そういう そうか、耳なし法一がそうか、耳なし法一あれ般若心経か書いたの、そうですよね。で、あ、ここだけ書かなかったからってことですよね。あ、そうです、うん、だから何かに襲われた時に、まあ、体中に般若心経を書いてそれで耳を守ったんだけども、ちょっと耳を書き忘れてで 耳だけかじり取られたっていうね、あって、でも今吉田さんがその般若心経を手拭いに塗ってますけども、でそれで、まあ、それで身を守るっていうね、ことはある。じゃあそれは単なるおまじないなのって言えば、まあ、おまじないである部分もあるけれども、どうしてそこまで般若心経っていうのが、本当に何かに襲われかけた時に、その自分の体に般若心経を書くことによって何とかして自分を邪悪なものから身を守る、その時になんで般若心経が使われたのか、ね、そのあたりをね、今日お話できたらいいかなと思います、ね、はい、ってことは、まあ、要するに、なんていうかな、邪悪なものの正体と、そしてそれに対してどうして般若心経というものが、身を守る力になるのかっていうね、そのあたりをお話できたらいいかなと思います。で、それはもう、なんかおまじないの世界の話でもない、ね、そうではなくて、もう皆さんが、男だろうが女性だろうが男性だろうが、まあ、本当にいろんなものによって我々が囲まれていて、でそれで、なんとか身を守らなきゃいけないっていう部分がありますよね。若い女性なら若い女性、ね、男性なら男性で、それぞれが、いろんなものによって攻撃を受けながら我々は生きているっていうのが実際のところじゃないですか、ね、だから、まあ、普段はね、私はほとんど、 あの自分の心が自分いろんな苦しみを作っているっていう、話をして、だから、この苦しみを自分でストップするんだっていうね、っていうような話が私の方は、まあ、95% を占めますけれども、でもやっぱりその全てはもちろん心によって作られるんだけども、その心によって作られたすごいネガティブなエネルギーが、作られて、でそれで、その私らはそのネガティブなエネルギーを作らないように、そのために、まあ、今瞑想しようとしてるんだけども、だけども当然それに失敗した人たちっていうのは当然たくさんいるわけで、でネガティブなものが終わってきて、でそれでその人自身がネガティブなエネルギーの塊になって、で本当に人を傷つけていく、っていうのもザラにあるわけじゃないですか。まあそんなこと皆さんの周りにもザラにあるわけでしょ、ね、怒りのエネルギー、嫉妬のエネルギー、それから、欲望のエネルギーね、そういうものによって、だから何て言うかな、その自分の中でどうやってネガティブなものを乗り越えるかっていうのは私は散々やってるんだけども、その乗り越えられなかった他人ですね、その人たちが強烈なネガティブなエネルギーを持って、我々に迫ってくる。で、まあ実際そうでしょ、皆さんの生活そうじゃないですかね。でその時にじゃあどうしたらいいのか、ね、まあもちろんね、一つは慈悲の瞑想っていうのがあって、そういう黒いものを、吸い取るっていうようなこともやる、だけどもう一つね、もうちょっと般若心経、が皆さんを本当に守ってくれる、ね、そのあたりをね今日はちょっとお話しできたらいいかなと思います、ね、はい。だからちょっとね普段と法話の趣旨がちょっと違いますね、だけど多分非常に役に立つのではないかなと思います、ね、はい。でそれで、ね告知からね行きましょうね。あそうか、いろんな告知をちょっとざざっていっちゃいますね。さっきも今日来てる方々に、まあ、結構今日新しい方いっぱいいらっしゃってたんだけど、聞いてみたら、ご存知のようにね、今年6月1日に、NHK の、ね、心の時代に私出演して、まあ、導かれれば青空っていう題をね、見てて、まあ、でそれを見て、それから本を買って読んで、それからポッドキャストを聞いて、それで前回来るようになりましたという人は結構多いんですけれども、ちょっとね6月1日、まあ、再放送は6月7日だったんだけど、それ以降ね一般とか私とかを知る知って、ね、本とか、ね、によって、そういう人たちはちょっと見損なっちゃったわけですよね。で見損なった人は今日アンケートを取ったらかなりいて、まあまあ今日は新しい人がたくさんいるんです。そういうことがあるの で今ね NHK さんに、問い合わせて、ちょっとね DVD をちょっと多めに送っていただいたんですよ。 でそんなんで、これからねちょっと DVD のレンタルをしたいと思いますのでねどういう形式にするかちょっとまだ決めてないんだけど、どうしてもね心の時代見損なってどうしても見たいっていう人か、まあ、私はちょっと見てもらいたいんだけども、そういう人に対してねレンタルを始めますので、その形式はねちょっと、サイトかなんかメールでお知らせしますので、どうしてもね 見損なって見たいという人はちょっと私の方へ問い合わせてください。メールですね、っていうのはね本とか、テレビとか、これ今年私それ2つとも関わったんだけど、本ね、青空としての私と、それから、この NHK さんですね、ここの時代と、まあ、ほぼ同時期だったんですけども、5月の終わりから6月の初めにかけて、だからその準備もだいたい3月ぐらいからずっと本もテレビもやってて、まあ、だいたい並行してやって、今日ちょっと NHK さんと NHK のディレクターと話をしたら、次の日に本の原稿者の編集者の人と話すとかね、そんな感じなんで、でだいたい話しても同じなので、だからこの番組とこの本はかなりかぶりますね。っていうのは、まあ私の反省を振り返りながら、仏教 1.0、 仏教 2.0、 仏教 3.0 がどういうふうに発展してきたのか、を、まあ、この本で書いたし、まあ、NHK さんの方は仏教 3.0 というのはちょっと全然馴染みないので NHK として使えないので、まあそこを青空っていうね、雲と青空っていうところに焦点を置いて、どうやったら細胞に刺繍的に青空に導かれれば青空って、ね、になったのか、まあ、どちらも私の反省を追いながら、青空なり仏教 3.0 なりの、出自と、ね、展開の仕方についてやったんで、まあ、ほぼ内容重なるんですけれども、で、まあ、その時強烈に思ったのは、まあまあ、私は今まで本を読む人間でテレビをただ見る人間だったんですけども、でそれが制作者の方、制作サイドに になると一体どれほどすごい量の努力がこの一冊の本の中に、この 1時間の番組の中に注ぎ込まれるのかっていうのをね、本当に、感じて、だからこの1時間番組でも6時間ぐらいインタビューするわけで、で6時間のインタビューの前にもうこのディレクターの人は6、7回会ってね、打ち合わせをする、ね、で 本はもちろん当然、ね、何回も何回も構成したり構成し直したりね、してで1冊の本が出来上がっていく、つまりこの1冊の本とか1時間の番組の中に、放り込まれた努力の量はものすごい量で、それをギューって凝縮 して一冊の本ができ、で1時間の番組ができるので、だからこの一冊の本を読むだけで、この1時間の番組を見るだけで、ものすごい凝縮したものを得られるってことですね。そこがちょっと私の普段のこのダラダラ話すポッドキャストとは違うね。ポッドキャストはただダラダラダラダラ1時間半話してるだけだ。ポッドキャストの1時間半とこのテレビの1時間ってちょっと濃縮のが違うので、そういう意味でぜひぜひこの1時間番組を見ていただきたいね。でどうやって見ていただくかは、ちょっと今 NHK さんからかなりディベート送っていただいたので、それを順番に回していきながら、と思います。ちょっと6月の直後はね、私もちょっと、番組見たばっかりなのでちょっと客観的に見れなかったんだけど、この間久しぶりに3ヶ月ぶりぐらいに見たら本当によくまとまってるなってね。なのでこの番組をまずとにかく見ていただきたいと思います。で、なので DVD をレンタルしていきますので、見たい人はちょっと問い合わせてください。でその仕組みについてはちょっと今から考えながら順番に回していくというような形にしたいと思います。はい、そうですね、DVD がそんな感じですね。それとね、告知のもう一つが、来週ね、来週末は、土曜日が名古屋で、日曜日が京都の法然院なんだ、これはちょっと別の、ワークショップなんで、プログラムなんで、一般の人はちょっと参加できないやつなんだけど、で月曜日ですね、9月の15日の敬老の日になりますけれども、その日は、なんていうかな、それは京都の座禅会になりますので、ね、土曜日の座禅会は、名古屋はマイソルエイトさんでいつもの場所ですね、で月曜日の敬老の日の座禅会は京都の東山の、まあ、法然院の北隣の、私の大会の友人のうちでね、やりますので、ぜひぜひ、名古屋京都地方の人は関西地方の人はいらしてください、ね、 でその後あの9月の悲願の接心がね19日か23かな あります、ね。それちょっとで男性はもう完全にいっぱいになっちゃったんだけど、女性はまだあと1人だけ受け入れられますので、あのまあそれは男性は一方案、女性は不思議案ですね。でそれ以外の人は、まあ、あのまあ今日も一人来てましたけども、汗のねユースホステルっていうのがここから歩いて20分30分ぐらいのところにあって、長谷の長谷観音の近くですけどね、そこに泊まりながらの参加はできます。でそこはあの朝早く抜けることができるので、朝の最初からねあの参加できます。でっていうのは朝最初から参加してもらわないとあの朝にインストラクション入れますので、ね、そういう形で参加してください。でそれで、ね、まあ、それはいいんだけど、あと10月の、ね、体育の日の時に、久高に行きます。沖縄の久高島ですね。あのぜひぜひあのとんでもなく素晴らしい場所ですので、ね、あの日本人は、ね、どこから来たかで、まあ南方から来た、まあ、一つだけじゃないでしょうけど、ね、南方から来たのが一つの大きなルーツであるのは間違いないわけで、でその人たちがどこに上陸したかっていうと、最初に久高島で、それから沖縄の本島っていうルートがどうもある。でそれはまあ自分が、久高の海岸に立てば、感じることができると思います、ね。そういう神の島なので、ぜひぜひおいでください、ね。ね、今度の木曜日ぐらいまでだったら、あの JAL と ANA が28日割ですね、4週間前の割引がまだ効きます、ね。でそれ過ぎちゃうと、あとはスカイマークとかね、あるし、あとジェットスターっていうね、ちょっとだと成田からになっちゃうけども、あの千葉県の人なんかは成田からでも大丈夫だったら、ジェットスターっていう LCC の方がね、ありますので、ね、ぜひぜひおいてください。はい、久高でなるべく早めにあの申し込んでください。それと、10月の13日の月曜日、にはあの振り返り休日ですけど、あの1日の、ね、半日の座禅会ありますので、沖縄地方の人たちはぜひぜひおいでください。でこれも後で案内します。あと11月の、ね、インド行きはもう全部確定で、西友旅行さんから、皆さんのところに、請求書が送られて、今手続きしたり手付金払ったりって、ね、もうさそういう段階になっちゃってます、ね。はい、まあ、あの今年はね無理だった人もね来年はぜひぜひ見てください。まあ大体毎年やっていくつもりですので、11月の、半ばにですね、まあ今年行った人からいろんな話を聞くかなと思いますので、ね、そうしてください。はい、じゃあ告知はねそこまでにして、実際にじゃあ入っていきましょう、ね。はい、そうなんですね。はい。で、もうちょっと告知を続けますけども、これも全部、告知というよりか全部、つながってるんだけど、 ね、以前ね、あ、そっかそっか。あと、キリスト教のね、松田神父さんっていう人から、あの、話があって、黙想会ですね。黙想会っていうのを12月にやることになっています。12月の16日の火曜日の日に。で、鎌倉のね、木僧の家っていうのがあるんだけど、そこで、やることになっていて、でこれがね、もう、出たんだけど、松田神父さんがね、こんなことを書いてらっしゃるんですよ。青空の木僧、松田神父っていうのはあのフランチェスコ会のね、修道士やってた方で、まあいろんなカトリックですから神父さんとしていろんな活動をしてきた、教育分野も結構長くてカトリックの学校の校長先生をしてたりとかね、あのしてきた人だですね。でその人がまあ私の青空としての私を読んでくれて、アップデートもね読んでくれて、で非常になんていうか自分がずっとキリスト教の中であるこだわりを持って、引っかかりを持っていた場所を見事に、この青空としての私によってそのが解明されて、それで自由になったってね、いうことなので、じゃあどこが問題だったのかっていうと、まあ、要するに祈りって言った時に誰が祈るのよっていうね、いうところですね。誰が祈るの？当然私が祈る。で、私で問題は私が祈ったってなんか嘘くさいんですよ。ね、キリスト教はもうとてつもない量の祈りの言葉があるんだけれども、だけどこの俺が祈ってもただそれは祈りの言葉を喋ってるだけであって本当の意味ではつながっていかないですね。でそこら辺をじゃあどうしたら祈りっていうものが本当に身のあるものになるのかっていうところで散々苦労してきた人ですね。でまあそれはね、素晴らしいわけで、要するにどういうことかというと、祈りの言葉、ね、これもカトリックの場合でもプロテスタントの場合で もうちゃんと決まった言葉があるわけですよ。でこれはまあどこの宗教教団でも同じですけども、でそれをただ、口に出して言う、ね、だけでは、でそれだけだとちょっと本当になんか、中身がない、まあ、形式に過ぎないから。でその形式に過ぎない中身がないっていうことに対してどれだけ正直であるかっていう問題があるわけね。わかります？でだからそれはもう教団として決まった祈りの言葉あるいはお経の言葉を唱えている限りはどこからも文句は来ないわけですよ、当たり前だけどね。あのだけどやってる本人としてはなんか虚しい。なぜ？なんかピタッと来ないから。なんか本当に自分が心の底からそう感じてるわけではないから、ね、でそれで、でそこに対してそういうことに対してどれだけ正直であるのか。これ正直である必要もないわけなんですよ。正直である必要ないというのはただ そのままをやれば、ね、そういう儀礼をそのまま、カトリックなカトリックの通りに総統衆な総統衆の通りにやればどこから文句は出てこない、ね、総統衆で決まったお葬式のやり方というのがある。どういう教養なのか、どういう仕草をするのかね、全部決まっている。でそのでまあそれはもう、その訓練も散々お坊さんたちやるから、あるいはカトリック神父さんたちもやるから、それはいくらでもできる。だけどそれのそこに本当になんか中身を感じることはできない、ね。でそ そのことに対してどれだけ自分が正直であるのか、ね、感じたふりをすることは当然できるし、ね、それをそんなことは問題にもしないということもあるでしょう。だけども中にはやっぱりなんかこの祈りの言葉が虚しいんだよね、なんかちょっと本当に心の底からそう感じてるわけじゃないんだよねっていうことをに関してどれだけ正直に悩むかっていう話なんですよ。でこれは私もしょっちゅう言うけども、特に宗教とか瞑想とか、ね、の場合には悩んだ者勝ちですってことは、悩みをごまかさなかった者勝ちっていうのかな。で逆に言うとごまかした者負けってなるんですよ。でこれがこの世界30年いる人間が見てきた実態ですね。でこのいろんな悩んだ人、ごまかさなかった人ってのはものすごく苦労します。だって普通にやってればそれでいいんだから、総督の儀礼をそのやってればどっからも受かってない、ああそうですかってなるの。だけども俺はなんかこれ全然ちょっとピンとこないんだよねなんて言い始めたら、ちょっとみんなもあれってなっちゃうし、じゃあピンとこないんだったらピンとくるようにしてよって言ってたら、それもできないわけで、でそういうところで、悩んでいて、でだけどもそれでそんな悩んで1年や2年の悩みで解決するわけがない、ね、でそれ当然10年20年ってかかってしまう。でだからその結局10年一体どれだけ長期間悩めるかって話になってきて、まあ普通はそんなに悩まないんですよ、ね、まあ、若い時ちょっとなんか1年ちょっと悩んで、はいまあそれで終わりって感じで、あとはもう本当に普通の住職さんとして普通の神父さんとしてやっていくかっていうね。だけどそこを徹底的にこだわって20年もこだわる、30年もこだわる、ね、30年も悩み続ける、ってくると本当に自分のが心の底から納得できるところに、まあ、嫌でも到達する、ね、なので私は、今宗教とか瞑想とか、ね、ヨガとかに関わっている人たちに言いたいのは、自分の悩みをちょっと正直に大事にしてほしいっていうことで、その悩みだけが、皆さんを真理に連れて行ってくれる。でそしてその悩みをごまかした瞬間にも皆さんは真理から、離れてしまうっていうのがもう結論ですね。はい。でこの松田神父という人も悩みをごまかさなかった人で、でそうなのでね、こうちょっとびっくり仰天したんだけど、この黙想会の誘いの文句っていうのがどんなの、でポスター、今完成したんですけども、ポスターの裏にね、この黙想会の趣旨、っていうものとしてちょっと短い文章を書かれていて、でこれが、青空の黙想会のお誘い、私 3.0 への解放っていうね、まあ仏教 3.0 っていうのは私も言ってたんだけど、この方は私 3.0 ってね、これ分かりますね。私 1.0 っていうのが、まあこれは普通の、私ですね、俺の話ですね。 でそれである限り私 1.0 がお祈りをしてみてもお経を読んでみても何一つで変わらない。だから私 3.0 へアップデートしなきゃいけないっていうことですね。山下良道の青空のとしての私は、聖書、旧約も新約も両方ともですね、が囚われからの解放、私 3.0 への規制の物語に貫かれていることを思い出させてくれました。規制というのは戻るってことですね。だから外国を、フラフラフラしていた人が故郷に戻る。でその故郷っていうのは一体何なのよって言ったら、それが私 3.0 が故郷である、ね、でルカの福音書にある父親の愛も、もうあなたの息子ではないという法と息子の、青空の私への帰省を祝福する物語です。囚われの雲ではなく青空の私との再会、解放を体験しましょう。それはいつも静けさと慈悲に満ちた体験でもあります。だから聖書でも あるいは仏教の教でもね、あの法華経なんか特にそうだけども、あの要するに子供息子、どうしようもない息子がふらふらふらふら外国をさまようわけですよ、ね、で外国をさまよって、いるうちに、でとうとういろんな、当然外国をさまようからその散々苦労するわけで、そして最後に、ね、ふるさとに戻る、自分のうちに戻るっていう物語があるんだけども、ありますよね。それが物語の骨格じゃないですか。じゃあそれはどういうこと、外国っていうのはどこのこと言ってるの、日本以外の国を言ってるんですか、そんなバカなことないですよ ね。そうではなく、外国っていうのは要するに自分、本当の自分を見失っていた時に、我々は外国にいるってことになって、じゃあ本当のふるさとっていうのは何なのかっていうと、ただ単にどっか外国から行って成田空港に着いて、あ、やっと日本のふるさとに帰りました、ウェルカムトゥジャパンってね、ありますけどねあのではないんですよ。ただ単に外、あの日本に戻るんだったら飛行機に乗って成田空港、関西空港戻ればいいんだけど、そんなんでふるさとには戻れない、本当のふるさとですね、でそういうふらふらふらふら外国をさまよっていたために苦しんでいた我々がふるさとに戻る、そういう物語が聖書と、仏教の中にある。でそのふるさとっていうのが私 3.0、 私って一体何なのよっていうことを徹底的に見て、私最初、まあ普通の言う、普通で言う、世間で言う私っていうのが本当の私ではない、ね、まあだからこれは全集的には本来の自己になっちゃいますけども、あのそういう私っていうものを分析して、これは私ではない、これは私ではないって言った果てに本当の私が見える。それを、まあこの方は私 3.0 なんてね、ここに書かれていて、っていうのはここを経ない限りお経なり、まあこの場合お祈りの言葉ですね、カトリックに山ほどある、無限大にあるね、言葉がやっぱりピンとこない。でこれを経れば神の国とかね、精霊だとか、ね、そういうものが全部、本当にぴったりとくるっていうことですね。まあそこら辺ね、あの、まあ私は私で、あの、まあ普通の仏教の言葉を使いながら思いの手放しとか青空とかね、やって、まあ東さんが青空のヨガをやって、私が青空の瞑想をやって、それで、まあ、全ての人に何かを経験してもらって、そしてそれを、じゃあそれを聖書の言葉でどういうのよっていうあたりを松田神父が解説してくださる、ね、そういう、会になるのではないかなと思います。その時にもう仏教がどうの、キリスト教がどうのではないですね。だってある一つのことを仏教の文脈でも解説できるし、キリスト教の文脈でも理解できるっていうね、そういうことになりますの でそういう会を12月にやるけど、まあまあ、その会そのものはいいんだけども、そういう、試みですね、になってきます。いいですか。はい、でそれで、そんな感じですね、はい、でそれとね、あともう一つ、あのさっきあの一方案が目立つようになってきたって、いうので、あの、以前からね、仏教瞑想ガイドブックとね、サンガさんがこの間出した、別冊サンガのね、あの、として出てましたけども、うん、でそれで、あのその、その瞑想ガイドブックですね、あのこの本ですね、この本ね、まあ、これ、まあ、今あのアマゾンでも普通の本屋さんでも簡単に手に入りますからね、もし興味ある人は買ってください。でそれについてね、まあ、あの彼岸寺のサイトの方でレビューが出て、でそのレビューを読むと、なんか、あ、こういうつもりでこのガイドブック作ったのねっていうのがよく分かって、でこれはあのこのスピーチャー業界に昔からいる人だったら、あのご存知のように、 精神世界マップっていうね、これ多分みんな知ってると思うけど、精神世界マップですね。あの別冊宝島、あの最近の宝島社っていうのはなんかちょっとよく分かんないんだけども、1980年代の頃の宝島社っていうのは本当にあの突っ走っていて、でこれが精神世界マップっていうのが、まあこれはもちろんそのもう一つネタ本があのアメリカにあるんだけれども、それのまあ日本版ですね。でそれが1980年代の初めに出て、1980年代にってことは70年代が終わったばかりの頃ですね。要するに西アメリカ西海岸でヒッピーの動きがあって、それからいろんなスピリチュアルな動きがあって、でそしてそれに影響をもろに受けた人たちが日本にもいて、でその人たちがいろんな活動をして、でそれを全部マップ地図にしたのがこの本で、これも非常に有名な本で30冊ぐらいあの再版されたみたいなんですけども、ただ私はもうちょっとその後だったんで、この動きはちょっと私よりかもう一つ上の年代の人なのであんまり乗れなかったんだけど、で、まあ、あの要するに、今のこの現代の日本における仏教瞑想っていうのはどういう背景のもとで生まれてきてるのか、その時間的な流れとそれから地理的なとこですね。だからつまり日本の仏教だけに言うと、その日本の仏教を全体の中から位置づけるってことができない。で日本の仏教で当たり前とされることは世界からすれば全然当たり前ではない。で、まあ、その典型的なのが日本でお坊さんの衣っていうと黒じゃないですか。でよく墨染めの衣って言って、だけど墨染めの衣ってないんですよ、日本から一歩出たら、ね、韓国ですら墨染めの衣なんか着てないですよ。中国、台湾、大陸の中国、それからもちろんデラワダ行ったらみんなこれになっちゃうし、でチベットもね、あのダレラマ法ご存知のようにもっと円磁系のね、じゃないですか。だからで、インドの中で黒を着るってことはありえない。あのヨガの人たちも白が主だしね。であのスワミジたちね、スワミっていうのはあのヒンドゥー教のお坊さんたちですね、なんかはあのまあこの燃えるオレンジですね、あれは炎を意味していて、要するに煩悩を燃やし尽くすんですよ。でそれで、まあ、これちょっと脱線するけども、あのインドの中で、まあ、亡くなった人はね大体みんなあの薪を使って燃やしちゃうんですけども、遺体をね。だけどスワミジたち、お坊さんたちっていうのは遺体を燃やさないんですよ。でなぜって言ったら、実はこうあのオレンジのこの衣を着ていて、それが炎のねやって、だからもうすでに生きてる間にもう燃やし尽くしちゃってるから、煩悩燃やし尽くしちゃってるから、もう今さら遺体を燃やすことはないんだよってことをねちょっと聞いたことあるんですけども、でまあまあともかく、墨染めの衣っていうのは非常に日本独自、日本だけのものであって、日本から一歩出たらお坊さんが黒を着るってことはありえないですよ、ね、で、とかまあ、じゃあお寺っていうのはどういう場所なのかってね、こうあの昨年、先週も言いましたけども、お寺っていうのはとにかくパブリックな場所である。パブリックな場所っていうのはどういうことね、あのまさに公園ですね、稲村ヶ崎公園ね、誰もが訪れることができる。だけどももちろんそこで勝手なことはできないですよね。そこに家を建てちゃうとか、ね、それはできないしあのでああ稲村ヶ崎公園はある一定のルールがあって、このルールを守っている限りは誰もが利用できる。あので仏教のお寺っていうのを、日本以外のところでは全てがそうです、ね、あのまあ皆さんアジアいろいろ旅しただろうから、ね、お分かりのようにね、あのビルマのパゴダね、もう完全に解放されている、ね、でいやそれはテラバーナの国だからって、こんなそんなことないですよ。 エチベットも完全解放されている。でじゃあ東アジアではどうなのか、お隣の韓国ですね、韓国、韓国だと、韓国でも、本堂、お寺の本堂というのはもう完全にオープン、みんなが本当に自由に入っていける、ね、そして韓国のすごいところは、まあ、そこ全てのお寺じゃないんだけども、私が知ってるお寺で、昼間お参りの人が来るじゃないですか。でその人たちにフリーランチを出しちゃうんですよ。フリーランチ、でお参りの時間、人が来て、お昼の12時ぐらいになるとみんなが食堂みたいなとこ集まってきて、そこでみんなが食べていく。でそんでじゃだって今日何人来るか分かんないじゃないって私が聞いたら、いやそこは大体予測がつくんだとかね。まあ韓国 のキムチとかにもすでに出来合いのものがあるから、人数に合わせてそれを出せばいいけど、まあ、でも味噌汁とかね作るから、でご飯も炊くからすごいなってね、本当フリーランチを出しちゃうっていうことは、要するにお寺へ行けば、そこは完全にオープンで、場合によってはフリーランチまであるような。でまあそれはもちろん全部ただじゃないんだけども、まあ、誰かがお金を出してるわけだけども、でもこの、お寺っていうのは完全にパブリックなものであるっていう、原則だけはごめんなさい、日本以外の全ての仏教国では貫かれています。本当にで日本では貫かれていないですね。でまあそのためにたくさんの苦しみを日本のお寺が作っちゃってるっていうのはわけで、だから要するに今この精神マップのことを言ったんだけども、要するに、日本の、まあ、これは日本の、仏教瞑想っていうのがどういう文脈でどういう地理的な中であるのか、どういう位置づけになるのかということの解説なんだけども、そういうね、それをもっと広げれば日本のお寺っていうのはどういう世界の中で位置づけなの、かなり特殊な位置づけになってしまう。つまり日本にしか、日本でしか通用しないことがあまりにも多すぎて、で大丈夫？誰の？いいね。はい。日本以外の、それが大乗だろうが、寺場だろうが、チベットだろうが、共通して持っているものがあって、そこから日本だけが外れちゃうっていうことが残念ながら多いですね。まあ、私が東アジアの大乗や寺場であるチベットを見てきて、ずっと見てきて、上ではね。まあ、そこら辺を、日本仏教 の中だけで育った人たちはやっぱりちょっと外を見た方がいいと思います、ね、でじゃあそれは日本仏教は今行われていることはずっとこの何百年間行われてきたかというとそうでもないわけなんですよ、ね、道元禅師の頃あるいはその前もうすでに全然違う。だから歴史的にずっと遡っていくこと、それから地理的にもずっと見ていったら日本の現代のお寺の状況というのはどれほど特殊かというのが分かるかと思います、ね。まあ、ただこの仏教瞑想ガイドブックというのはこの、ガイド瞑想についてそれを言っている本ですけどね、はい。まあ、そんなんでその中でね、まあ要するにいわゆる仏教二点座というね、テラバダの瞑想が入ってきて、 でそれで、ちょっと日本の中でいろんなちょっと緊張をもたらして、ね、でそのテラバダのが、お釈迦様から直伝の本当に純粋な仏教で、大乗は違うんだってね、いうふうに一時的にはなって、だけども今、の最先端の動きっていうのはそこからもう一歩進んで、この日本の本来の大乗と、それからこの20年ぐらいの間に入ってきたテラバタと、そのどちらでもない それを どちらも統合した、だからそれをね、まあ、仏教三点座って今呼んでんだけども、 そこまでなってるんだよってことをこの仏教ガイド、仏教瞑想ガイドブックの、レビューの中 で、まあ、このサンガ出版の編集者と原始仏教ガールっていう人との、ね、まあ、これ、まあ、私も知ってる女性だけど、との対談の中ではっきりした。だからもう要するに、時代、この時代の流れをよく、理解しているっていうとこなんですよ。いいですかね。はい。で、まあそうなんだけど、で、そこまで来ると、まあちょっと、まあそのぐらい一本案でやってることが、とんがったことやってるってことはわかるかと思います、ね。まあいわゆるの普通の今までの日本の大乗仏教の流れがあって、でそれからここ20年ぐらいの間に入ってきたテラバダのね瞑想があって、でそのテラバダの瞑想に来ちゃうと、これが、お釈迦様からの直接の教えであって、大乗仏教っていうのは仏教じゃないんだ、ね、あるいはアリューなんだとかいろんな言い方しちゃって、でそれによって緊張関係が生まれてしまった。でそのどちらでもないっていうところを今 3.0 という形でやろうとしているので、だからもともとの大乗仏教ですね、でも、この20年内で入ってきたテラバダでもないから、そういうちょっとかなりとんがった立ち位置にいるので、まあちょっといろいろと別にいろんな批判でもないんだけども、ちょっと目立つとね、何でも世の中で目立つとちょっといろいろあるわけですよね。で、まあ別にそれで邪悪なものに襲われてるってわけでは全然ないんだけども、ただね、で最初に戻ると、まあ今までのね私らの話っていうのは、この自分の心っていうものが、自分の苦しみを作っている、ね、今まで苦しみというのは客観的に存在すると思っていたけども、でも実は私の心が作っていたんだ、だから自分の心が作るのをやめればいいよね、でやめるための方法というのはこういう方法だよね、まあ、ティンキングを手放してそのために瞑想してね、まあ、この後やりますけども方法だよねっていうところまでは来たんですよ。でそうなんだけども、で、まあ、それが私の普段の法話の 95% を占めてるんだけども、だけど、まあ、あるね、例えば女性たち、今日たくさん来てらっしゃるけども、ストーカーに追いかけられて、ね、でストーカーは、まあ、実在するわけですよ、ね。で、それは皆さんが作ったものではない、ね、全然違う、まあ、ある。人が勝手に妄想を書いて、ね、でそしてそれが妄想だってことを分かった途端に非常に強い恨みの思いを抱いて、だからある人のもう自作自演のものですよね、だから皆さん女性たちにとっては何の関係もないわけで、責任取る必要は全然ない、ね、だけどもストーカーに悩まされるっていう事実は当然あって、じゃあそういう人に対してどうしたらいいの、これは私の今までの法話の中にはないんですよ。私の今までの法話は自分の心が、皆さんの苦しみを作っている、ね、だから苦しみを作らないようにしようよね、でそれには、こういう瞑想をして、でこの心がわーって暴走するのを、こうしたら止められるよね、じゃあやりましょうって、ね、ことを今普段やってるんだけども、でもちろん人間の苦しみっていうのはそういうふうにしてできるわけで、で自分の、ね、苦しみは皆さんそういうふうに止めることができる、だけどもある人は止められない人たちが大勢いるわけですね、世の中には。それは分かりますよね。である人はこの妄想が止められなくても暴走してしまう、ね、いう人が当然いる。だから そういう暴走してしまう人たちが皆さんのストーカーになって追いかけてきた場合に、じゃあどうしたらいいのよって言った時に、ちょっと私が普段 95% の時間使ってやってる方法では無理なんですよ。それは私が 95% の方法は皆さん自身の心がどうやったら解放されるかって話だから。でもそれはもう解放されないで、もう突っ走っちゃった人間が具体的に皆さんを追いかけてくる、ね、その人に対してどうしたらいいのっていうことですね。 でそれはやっぱりなんていうかな、またちょっと別のアプローチでそういうものに対して対処しなきゃいけないですね。でなんていうかな、その、まあ最終的にはね、今日最初にお経で読んだように、あ、ごめんなさい、最初のお釈迦様にねあれしたように、ブタに消し、ダルマに消し、サンガに消す、ブッダンサラナンガッチャミのサラナンというのが避難所である、ね、避難所というのは難民キャンプって私はよく説明するんだけど、まあこれね、全然後外れのあれじゃなくて、サラナンっていうのを現代のインド人たちですね、ヒンディー語を喋ってるインド人たちと聞くと、やっぱりサラナンというのはヒンディー語の中でもやっぱ避難所っていう意味を持ってるそうなんですよ。でだからそれはもう、まあ、イメージしてた難民キャンプってイメージすれば、すごい内戦がどんどん進んで、もうみんな家を失って、ね、逃げまどっている。でその時に UN とか何かがね、赤十字とかレッドクロスとか何かが何かセットアップして、そこへ、まあ、弱く逃げてきた、ここだったらもう誰かに襲われることもないし、食べ物もあるし、まあ寝るとこあるしってね、助かったってね、そういうイメージですね。でそれがお釈迦様がそういう場所であり、ダルマ、お釈迦様の教えがそうであり、そしてサンガっていうね、仏教を一緒に勉強しようっていう人たちが、そういう場所である。だからまあこの一方案に日曜日の、ね、午後集まって、で日曜日の午後だけは一方案が皆さんにとってのサラナになる、安全な場所になる、ね、っていうそういうイメージですね。でまあそうなんだけども、で実際に本当に皆さんが救われるのはそういう場所なんだけれども、なんていうかな、だけど、まあ、そういう中で皆さん自身が一方に来てこれから瞑想した時に、自分が作っている苦しみ、自分自身が作っている苦しみね、これも私よく言うけど、なんか痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いよ痛いよって言ったら、あ、なんか誰かにつねられてるね、つねられて痛いよと思って、これ誰がつねってんのよって言ったら私がつねってたっていうね、っていうことなんだね。だけどもう頭が混乱しちゃってるから誰がつねってるか分かんないけども、よく考えてみたらこれは私がつねってる、ね、ってことは逆に言うと、これ自分がつねってんだから自分がつねるのをやめればいい、そしたらあら、もう痛みから解放されたってね、っていうことになる、ね、で多くのっていうか大部分の苦しみというのは実はセルフメイド、自分自身が作っている、だから自分が作るのをやめればいいっていう話にはなりますですね。でそうなんだけども、だけど自分が作ったわけではない苦しみによって苦しむってことはありますよね。これはもう女性として生きていて、まあ、女性だけじゃないですよ、男だってみんなそうだけどね、そういう、苦しみにつきまとわれるってこともある。で、じゃあサンガってね、そんな仏教を勉強してる人たち、瞑想してる人たちなんだから、もうみんな心がきれいな人たちだから、そんな邪悪なものとか関係ないでしょって思うかもしれないけれども、まあ実際そうですよね、まあ、今日ここ20人ぐらいいらっしゃるけども、この中には一人も邪悪な人はいないです。いたらすぐ私分かるんだけどもいないですね。だからそういう意味で本当に多分、まあ皆さんね、明日職場に戻って、で職場には必ずしもみんないい人ばかりではないじゃないですか、ね、いろんなものを抱え込んじゃった人にいくらでもいる。だけども土曜日曜日本に来たら、 本当に優しい親切な人たち、ばかりである。で、サンガというのはそういうものです。で、もしそうじゃなかったらそれは私の責任です。一本で私が責任者だから、この一本案の中に邪悪なものが入ったとしたらこれは私の責任になって、ね、で、だったらもうサンガというのは邪悪なものからフリーなのかっていうと、残念ながらそうじゃない。なぜ、なぜかっていうと、瞑想することによって我々は心の奥深くまで降りていくことになるから。で、そうすると心の奥深く降りていくと、そこには沈無量が住んでいる、ね、普段は私は完璧な社会人ですってね、やって、で、社会人でとして会社で生きている時、会社で生活している時に、そんなに自分の心の底にあるドロドロしたものなんか出すわけがないですよね。で、社会人として生きていくというのは、もう自分の心を感情適当に抑えて、で、まあ本当に、安定した感情、ね、感情が安定してじゃないと生活ができない、ね、お医者さんとして看護師として、ね、仕事ができない。だからまあ普通に、ね、社会の生活の中で生きている人たちは、まあ自分の感情をコントロールできる人たちですよね。まあそれはいいんだけども、でもそれは逆に言うと本当の意味で、ね、自分の心の底まで降りていってないっていう話になって、で、それで、土曜日曜に瞑想会に来て瞑想した時に、その自分の心の底にあった何かがブクブクブクブクって出てきてしまうことは、これはしょうがないわけなんですよ。いいですね。で、その時に、もし本当にサンガっていうものが健全だったらば、最近レジリエンスっていうのが結構流行りの言葉ですよね。政治的に、要するに何かダメージを受けた時に、でもそのダメージに、ノックアウトされるんではなくて、なんとか持ちこたえてもう一回、やり直せる、そういうふうに、国土ってものを作っていこうとか、ね、あるいは人間ってものをそうしていこうね、どうせ、社会人で働いてる時はどうせいろんなことあるけども、たった一回のことでノックアウトを受けるんではなくて、それをなんとか持ちこたえてもう一回復活する、ね、そういうものをレジリエンスって言いますけども、なんていうかな、そういうふうにサンガとして瞑想することによって普段の社会生活の中で出てこないドロドロとしたものが当然出てきてしまうわけですね。で、その時にそれをどう処理できるのか。で、サンガが健全だったらば、それを処理できる。つまりそれを浄化できる。ね、後で慈悲の瞑想やりますけども、自分の中でずっと、引きずってきた、まあ、ある人に対するネガティブな思い。ね、普段はあんまり考えないけれども、でもあの人のこと思ったら、まあなんか、あの人からされたこと言われたことが思い出が全部蘇ってきて一気にもうムカムカしてくるってね、だけどもそれを一気にその人に対する慈悲を送ることで、その長年引きずってきたものを浄化するっていうことも今我々はやっているわけで、つまりその要するに我々は大掃除してるわけね。で、大掃除して本当に大掃除がうまくいったらば、ほこりを全部ね、このタンスの後ろにあるほこりをきれいにして、で、この部屋が本当にきれいになる。だけど、大掃除に失敗したらどうなるかっていうとね、大掃除に失敗したらどうなるかって、普段だったらほこりがないわけですよ。ね。だけども、大掃除し始めると、このタンスの、この後ろの方からね、ほこりが出てきてしまう。ね。で、その処理ができないと、もう、後ろからタンスの影から出てきたホコリがもうそこら中に散らばって、だから大掃除始める前よりか汚くなってしまうっていうね、ことってあるじゃないですか。要するに大掃除がなんかと、いや、やり始めたんだけど途中で疲れちゃったとかね、なんとかっていうと、なんかもう そんだったら大掃除なんか始めなきゃよかったね。あの、ほこりがタンスの後ろにあるのはしょうがないけども、タンスの後ろだから見えないからそれでいいって、ね。だから、私らがやってるのは大掃除みたいなもんなんですよ。で、大掃除を途中でやめちゃうと、かえって汚くなっちゃうわけね。だから、でも大掃除を最後までやったら、今まで見えなかったタンスの陰にあるほこりもきれいになる。そうすると本当にこの部屋がきれいになるわけね。だけども大掃除の最中っていうのはもうほこりだらけじゃないですか、ね、で、サンガっていうのも同じもんです、普段の社会生活の中ではほこりっていうのはみんなタンスの陰に隠れている。で、サンガとして瞑想するってことはタンスの陰にあるほこりが出てくるってこと。で、その目的はもちろんタンスの陰も全部浄化していくため、きれいにするためなんだけども、その中でサンガがちょっとでもおかしいとお掃除が途中で止まってしまってほこりだらけになってしまう。で、そうすると我々の中には普段言ってるようにネガティブなものが大好きなエゴっていうものがあるから、このネガティブなものが大好きなエゴがこの、出てきたほこりですね、ネガティブなものを愛してしまう。で、そうすると本当にサンガが変な方向に行ってしまう。で、あるいはサンガの中で時々悪い噂っていうのが流れます。何の根拠もない噂ですね。で、そうなんだけど、まあ皆さんご存知のように人間というのは悪い噂大好きな存在で、ね、誰かと、この芸能人のことを考えればすぐ分かるから、誰かと誰か結婚しましたなんてもちろん何ともないじゃないですか。誰かと誰か離婚しましたって言うとね、みんなが興奮しちゃって、ね、誰かと誰か不倫をして裏切り合って、その果てに泥沼の争いをして、それで離婚しましたっていうのは、そういう話が大好きなわけですよ、ね、だから我々っていうのはそういうネガティブな話が大好きだから、だからちょっとでもネガティブな噂が流れると、その噂が正しいか間違ってるかなんて、そんなこと知ったことじゃない。だけどもこのネガティブな噂を愛してしまって、それで根も葉もない噂によってガタガタになってしまうっていうことがあります。サンガの場合にはなぜっていうのは、サンガっていうのは本当に、まあ、今言ったように社会生活の中ではタンスの後ろのほこりが出てこないんだけど、サンガで、心を底の底からきれいにしていこうと思ったら埃が普段よりか出てきてしまうから。ってことはサンガの中では結構ネガティブなものが、要するに埃が出てきてしまう。で、もしサンガっていうものに、健康的なパワーがあるんだったら、それを全て浄化できて、で、そうすることによって、サンガのメンバーを根本的なところから浄化できるんだけども、そのパワーがないと一気にそのネガティブなものにやられてしまって、それが悪い噂みたいな形で流れた時に一気にサンガのメンバーが動揺してしまって、おかしなこと、その何の根拠もない噂にみんなが飛びついて、そんなことを山ほどあるわけね。ですか。で、でそれで、なんとかな、あの、そういう、なってくると、まあ、要するに自分の中の、ネガティブなものの処理を失敗した人が当然出てくるわけね。で、失敗するとどうなるかっていうと、今非常にネガティブな感情で苦しいわけ。それが怒りだとかね、なんとかで。で、もしそれが成功した人だったらば、その怒りなり欲望なりが湧いてきても、それをどうやって浄化するのか、手放すのかっていう方向に行って一気に行くんだけども、それをできないと、この強烈な怒りの対象っていうものがあって、で、その対象こそが、自分の苦しみの原因だと思って、その対象にもう最大限の攻撃をかけてしまう。だから皆さん あの、まあ、ストーカーに追いかけられた経験があるかないかは知らないけれども、もう分かるように客観的には被害者と加害者っていうのははっきりしてるわけで、ね、あの女性たちが被害者でありストーカーの方が加害者である、これは当たり前じゃないですか、ね、で誰が見たってそうなってるわけですよ。だけどもこのストーカー本人からするとどうなのかっていうと、被害者と加害者が逆転するわけですね。でストーカーの方は自分は被害者だ、でこの女性の方は加害者だ、だからこの加害者を攻撃するんだっていうのが彼らの言い分ですね。そうなってますね、大丈夫ね皆さんね。だからこの攻撃は正当化する、正当的なものである。みんな人間では間違ったことってできないんですよ。正しいと思うからそれをやってしまう。だけどそれは客観的に、で問題は客観的には正しくないわけで、だから世の中の全ての問題っていうのは客観的には正しくないことを正しいと思い込んだ人間が一生懸命やることで起こってくるじゃないですか。そうですよね。でそういうふうになっていて、じゃあそういうものに対してね、で般若心経がどう本当に対抗できるのか、ね、いいですか。でちょっと般若心経を持ってください。今日の問題分かりますね。あの普段は、自分の心が苦しみを生んでいる、だから、その心の苦しみをどうやって作らないようにしたらいいのかっていう話をしてるんだけども、今日の話は、自分の心が苦しみを作ってるんだけども、それを手放すことに失敗しちゃう人たちが出てきて、でその失敗しちゃう人たちが非常に強い、怒りでもって恐れをある対象にぶつける、ね、でその時にその人は自分は被害者だと思って、その対象こそが加害者だと思って、その加害者に対して正当的に正しい、報復処置をしている。だけども客観的には全然反対だっていうね、ことが世間世の中で普段 に行われているわけですね。で、ね、でこれどういうことかっていうと、あの般若心経についてはね、私今まで何回も話してきてるんだけれども、あの、まあこれ簡単に見ていくと、観自在菩薩っていう人がいて、でその人が般若波羅蜜多、っていうものを深く行じた時に、でその時に見えてくる世界を今言っているわけなんですよ。ですか？で般若波羅蜜多っていうのはどういう、般若っていうのは何のことかっていうと知恵ですね。知恵で、これはどういう知恵かっていうと、本当の、真実を見破った知恵、ね、で本当の真実というのはどういうことかっていうと、まあ、これは普段私らがよく言うように、人間というのはもう thinking してある世界に閉じ込められている、ね、でその世界に閉じ込められている、そこの中に何か苦しみっていうのが全部客観的に存在しているように見えてきてしまう、ね、でだからその苦しみから解放されるためには、その何か自分を苦しめているものを何とか破壊したり、しようとしてしまう、ね、だけど今私らが瞑想した時に、我々はそういうふうにして、まあ、私がよく映画だとかね、いろんな言い方をしますけども、thinking が、作り上げた世界、から出る以外にはないんだっていうね。この thinking が作り上げた映画の世界の中で、悪いってものに対して攻撃をかけたり、 いいってものに対してすがりついたりしている限りはもうどうしようもないよね。だからこの要するに映画の世界の中で悪と戦ったり、映画の世界の中でいいものを追いかけたりしてもどうしようもないよねっていう話なんですよ。簡単に言うとですね。じゃあどうしたらいいのって言ったら、映画の世界から出るっていう以外にはない。そしてその映画と映画の外の世界っていうこの2つのものを完璧に理解しているのが般若波羅蜜、ね、知恵の完成っていうことですね。完成された知恵っていうことですね。でその時にどういう世界が見えてくるかっていうと、でこの後ね、なんていうかな、よくね般若心経の解説本を読むとなんかわけわかんないことを書いてあるんだけど、この後にずっとムームームームーって続いてますよね。で、ごめんなさい、それはまあ、まず次が正見合音開空、まず同一切空役、まあ、全てが空だって分かることで、全ての苦しみをからを、逃れているっていうことで、まあ、その後色風異空、空風異色、色即是空、空即是色っていう、まあ、なんていうかな、まあ、私が今、大問題として取り上げている空即是色がね、出てくるんですけれども、その後ね、風とかね、ムーとかが続いている、ね、でこれはどういうことかっていうと、これ全部これ初期仏教の教えですね。でムームームームーのとこ行きますよ。ムー式ムー重創業式ムー原理微絶心ムー式兆候未速法ムー限界内視ムー意識界ムー無明薬ムー無明心。でこれもちょっと解説したらキリがないんだけれども、これ全部、なんていうかな、人間ってものは、そうね、目とか耳とか鼻とか舌とか体とか心とかでの3つ出てきていて、そしてそれがそれぞれその形とか声とかを認識して、そしてそれによってそういう、目が、形あるものを認識している世界がある、ね、っていうふうにして、まあ、見ていくわけなんですよ。であるいはこれ十二縁起っていうものがあって、無明っていうね、根本的な無知から、全てが出来上がる苦しみが生まれている。 で最終的には老死ってね、年取って死んでいくことが生まれてくる。で、そういうふうにして十二縁起ができて、十二縁起によって苦しみができてるんだよ、っていうことを全部ムームームームーってやって、それから無垢十滅道、これは死生体のことですね。だから、だからそういうふうにしてこの世界っていうものがなんか本当に実在して、苦しみの原因はこういうもんで、苦しみの結果こういうふうにして苦しみ作られてきて、だから、苦しみの原因を除いたらこういうふうに、なるんだっていうようなことが全部ムーって言ってるわけね。これどういうことかっていうと、そういうことは全部映画の世界の話でしょっていうことなんですよ。映画の世界の話、ね、ですか。まあ、ちょっと半日の解説をしたらちょっとキリがないし、今日はとてもそんな時間ないからあれなんだけど、ね、でってことはね、どういうことかっていうと、でその菩提薩たねが「永般若波羅蜜多功子無形下無形下故無垢空不遍離一切天道無相苦行涅槃三世成仏永般若波羅蜜多」。だから般若波羅蜜って言いましたね。完成された知恵で、知恵って言ったら 何を言ってるんですか。知恵っていうのはこの場合は全てが映画の世界であるってこと。で全てのが映画ね、我々の thinking mind によって作られた世界であること。 そしてその作られた世界、の中でその苦しみの原因であると自分が思い込んだものをいくら攻撃しても、あるいはこれさえ手に入れたらどうにかなると思ってものを一生懸命手に入れようとしても、もうどうしようもないよね。で、一見なんていうかな、そういう世界の中でこういう苦しみがあってこうなって、ね、やるけども、どうもそういうことでもない、ね、じゃあどうしたらいいの。この全てが映画の世界であること、その中での苦しみに過ぎないってことは、映画の世界から出ちゃえばいい、ね、ってことは、要するに吉田さん、要するに夢見てたんだよ、ね、まあ、朝よくあるじゃないですか、もう苦しくて苦しくてしょうがなくて、これだけの夢だったら、あ、なんだ夢だったのかってね、朝そんなもんなんですよ、ね、だからその私らが苦しみが実際に存在して、それをどう乗り越えたらいいかって、わでもないこうでもないっていうのは全部映画の世界の話であって、そういう映画の世界から出ちゃうことですね。だから、映画のせ全てが映画だったんだよね。で、映画の世界から出た途端に、もう一切の差し障りがない世界が開かれる。全てが恐怖のない世界が開かれる。で、天道無双ね、全てが、要するに全てが逆さまの、ね、完全にトンチンカンな逆さまのいろんな妄想から自由になる。これちょっとすごくないですか、ね、だから なんていうかな、そのわかると思うけども、要するに今我々が必死になってなんか一生懸命修行という名のもとでやっていた世界があった。で、これが苦しみの原因で、これがやって、だから苦しみの原因をこうやってやんなきゃいけないとかやってたんだけど、全部それが一つの映画の世界に過ぎなかった。で、そっから出た途端に、心は自由になる。恐怖っていうものももう一切ない。で、で、もう最終的な本当に涅槃というのは苦しみのない世界ですね。そこに到達する。ね、で、これが本当に分かった。これすごくないですか。なぜ？だってこの世界の苦しみも、皆さん自身が自分の中で作り上げた苦しみも、そしてストーカー、皆さんを追いかけていくストーカーの人たちが、作っている苦しみも、まあ、ストーカーの人たちが頭の中でこしらえた苦しみも、全部映画の中での妄想に過ぎないですね。だからこの映画の中から出たら、皆さん自身が、そして皆さんを苦しめているストーカーの人たちが出たら、もう一切そこには、苦しみはない、ね、このことさえ分かったら、全ては苦しみの世界から出られるじゃないですか。だからそうすると、このことぐらい、なんていうかな、強い、パワーのある言葉はないわけですよね。いつか。だから税大人衆、税大名衆、税務長衆、税務東道衆、これはすごいね、パワーを持った言葉なんだ、ね、もうこれ以上ないもんなんだ、これと並ぶものはないんだ。で、農場一切行く、すべての苦しみをのけちゃうと、ね、 一歳1個ですよ。ほんのちょっとだけちょっとお腹が痛いのだけなくなったとか、そういう話ではなくて、ちょっとお金が心配だったんだけど、ちょっと今月はなんかお金ちょっと余計に入ったか、ちょっと苦しみからお金の心配からちょっと出てたとか、ね、そんなレベルの話ではなくて、一切の苦しみから出ることができる、ね、だからその全部がこれ映画だったんだよね。その映画から出ることしか我々は苦しみ、の世界から出ることはないよね。で、そういう言葉以上にパワフルな言葉はない。だから、この般若心経を、まあ、単にお経を読むだけじゃダメだよ。お経の中身を本当に理解して、般若心経を上げたときに、これ以上パワフルな言葉はない。でそうすることによって、単に般若心経を上げるだけじゃなくて、般若心経が言ってる中身を根本的に、理解することによって、全ての苦しみを除くことができるっていうことですね。でギャーテギャーテハーラーギャーテハーソルギャーテボジストワカ般若心経。だからまあこれ中村先生あたり行こう行こうとかねよく言いますよね。あの要するに向こう側へ行こうよ。だから悲願、まあ、あの要するに悲願寺なんてよくありますけども、まあ、仏教の場合はこちら側と向こう側っていう言い方をするけれども、でもそれじゃあ向こうこちら側と向こう側ってどういう意味なのよ。簡単ですね。映画の世界と映画から出た世界、なんかバカバカしいほど簡単なんですよ。皆様ゴジラが いると思ってあんなのに襲われたらどうしようと思ってうなされていた。だって本当に生々しく今ゴジラが吠えてるわけですよね。だけどもゴジラなんか存在しない。ただプロジェクターからあってゴジラがいるように見えていただけ でその証拠にプロジェクターを止めて場内の中につけちゃえば一瞬のうちにゴジラが消えちゃった。あのゴジラどこ行っちゃったの。どこにも行かないですよ、ね、幻だったんだから。だからあの我々の苦しみっていうのもそう でだからそのゴジラの世界の中に入っていってゴジラと対決するぞってねいうようにしてゴジラの苦しみから逃れるんではなくて、ゴジラっていうのは実は存在しなかったんだ、あるいは全て映画だったんだ。どうしたらいいの。映画の世界から出る。どうしてどうやって、まあ、このそのやり方はね瞑想でやりますけども、瞑想をすることによって Thinking Mind を手放すことによって Thinking Mind を手放すってことは要するにプロジェクターのスイッチをオフにするってことで、ね、いいでしょ。で、Thinking Mind を手放したときに、このプロジェクターのスイッチがオフになって、そうすると途端に、スクリーン上のゴジラが消えます。そして、もう場内の明かりをつけちゃう。ただ、皆さんは別にサンフランシスコ のね、ところでゴジラを目の前にしているんじゃなくて、単に横浜の映画館のシートの上にいたっていうだけですからね。だから横浜の映画館のシートの上にはゴジラなんかいるわけがないですか。だからゴジラとなんか戦って頑張るぞっていうようなことが全部意味がない。なぜゴジラっていうのは幻だったからですね。でそうやった時に農場一切行く、ね、全ての苦しみを取り除くことができる。だから、般若心経を読むことが皆さんの中で、苦しみを作るのをやめることもできるし、そして、その苦しみを作ることをや止めることができなくて突っ走っちゃってストーカーにまでなっちゃった人たちの、苦しみを根源的に切る。なぜ全てが妄想だったから。そこにしか我々は苦しみのない世界へ行く方法はない。そう思うから 般若心経を、まあ、体に書きつけるとかね、いろんなことによって般若心経によって邪悪なものから身を守ろうとしてきた。だから要するに邪悪なものから身を守るっていうよりか、邪悪なものが存在する世界の外へ出るってことね、般若心経ってこと。だから邪悪なものとも戦わないわけなんですよ。邪悪なものの根拠を根本的に崩す、それが般若心経の役割ですね。はい、じゃあ、まあ、そこら辺を踏まえた上でね、この世界の苦しみとしっかり向かい合っていきましょうっていう話です。はい、じゃあ一応ここまでにして、じゃあ最後にね、衆生無辺誓願度、というところをみんなで読んでいきましょう。一緒にね、3回読みますよ。
修行無辺誓願度、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、誓願度、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、修行無辺誓願度、誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。